主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスの両親は過越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。キリストに賛美。まあ、今日は聖家族の主日にあたっていますけれども、やはりこの家族ということですね、まあ、それを私たちが見直すというか、家族のありがたみをまあかみしめるという、まあ、そういう日にも当たっているような気がします。まあ、でも家族あるいは家庭といって、まあ、大きな喜びでもありますけれども、私たちの中に大きな苦しみや辛さを生んでいるものでもまああるでしょう。まあ、いろいろな現代社会にあるさまざまな問題がありますが、まあ、老人問題にしても子どもの問題にしても夫婦の問題にしても、多くの問題はこのやっぱり家族に深く深く関わっているような気がします。まあ、問題のない、まあ、家族は、まあ、ないというふうにも言えるかもしれないですけれども、何らかの問題を抱えながら私たちは生きているというふうに言えると思います。まあ、そのようなことを考えたときに、まあ、今日の福音書はまた不思議な内容になっているわけですね。12歳のイエス様が突然失踪してしまったと。3日間ですね、行方不明になってしまったという、まあ、不思議な、エピソードですけども、まあ、現代的に言うとやっぱりちょっと中二病だったんじゃないかなっていうか、もうかなりちょっとおかしくなってしまってですね、家出とまで言えないけど、自分の家族からふらふら離れちゃって、何かですね、わけのわからないところに行ってしまったというふうに、言えなくもないお話だと思います。まあ、実際のところ中学生ぐらいが、この時イエス様も12歳で、ちょっと、大体似たような年齢ですが、大体中学生ぐらいが、この教会のあれでも不安定で、中学生会に来てるぐらいの子供が、不安定な子がやっぱ多いですけど、もうだいぶ前ですけど、今ぐらいの時間かな、もうちょっと遅かったですが、急に教会に電話があってきて、中学生会に来た子供がですね、帰ってきてないって親からこう心配の電話が入って、でリーダーたちも驚いて、もう4時かぐらいにはもうここ出てるわけですけど、でそしたら、現代 もう最新式で驚きましたけど、今の子供スマホ持ってますから、 でスマホにちゃんと GPS 機能がついてるので、結局どこにいるかすぐ分かるんですよね。そしたらもう全然家でもない、全然関係ない方向性の関係ないところ、なんか友達とフラフラ行って、そこなんかおしゃべりしてたかなんかで、まあ、あの実際すぐ特定されてすぐまあ見つかったんですけど、イエスの場合3日いなかったっていうですね。12歳でですよ。まあそれは大した失踪事件というか、大変なあのものだというふうにまあ思われます。まあでもそれはやはり、まあ、私たちの、まあ、一つの現実を語っていると言えると思いますが、何を語っているかというと不在ですね。家族の関わりになる中にありながら不在になってしまう、存在がわからなくなってしまう。たとえ物理的に一緒に暮らしていても、まあ、物理的に不在だということがあるかもしれないですけど、心理的にあるいは何かその人の関わりの中から不在になってしまうということが私たちの間でも起こりうるでしょう。親子であってもあるいは介護しなきゃならないおじいちゃんおばあちゃんであってもですね、夫婦であっても、この不在になってしまうというまあ危機というか苦しみは、まあ、絶えず私たちが抱えている一つのことかもしれない。まあ、ちょっと前ぐらいですけど、ちょっと前で一昔前ですか、村上春樹っていうですね小説家がいて、確か「ねじ巻き鳥のクロニクル」っていうですねいう小説だったと思いますけど、その小説はまさしく夫婦の間の不在の問題なんですね。あの奥さんを探すご主人の話なんです。奥さんが突然いなくなってそれを探すというのがその小説の、まあ、テーマなんですけど、でも彼がその後のインタビューで言ってるんですけど、まさしく現代の家庭の問題が不在、存在してない、あるいはその存在を探さなきゃならないという夫婦の間であっても、まあ、そのような問題が大きく横たわっているので自分はこの小説を書いたとまあ言ってるんですね。でしかも不在であるってことのもう一つの問題はこれなんですね。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかったっていうんですね。コミュニケーションが取れない、たとえ家族であっても夫婦であっても親子であっても、互いに一緒に長い間暮らしていたとしても、そこに不在の問題が入ってくるから理解しえない、自分の思いが伝わらないし相手の思いを理解することができないというですね、不在と理解しえない関係になってしまうっていうのが、まあいわば、まあ、現代の家族が抱えている非常に大きな、まあ、問題であると言えるかもしれない。まあ、皆さんの中にはそれがそれに典型的に当てはまる方も、まあ、実際おられるかもしれないと思いますね。なんとコミュニケーションが人間というのは難しいことか、長い間一緒に暮らしているからといって理解し合えるという保証がないんですね。実際はだんだんと余計分からなくなってしまったり、何を考えているのか、一緒にいればいるほど分からなくなるということも、まあ、起こりうるわけですね。一緒に長くいればいるほど相手がどこにいるのか分からなくなってしまうということと、いわばセットのようにそれが私たちに降って湧いてくることも、まあ、起こりうると思いますね。でもその時に私たちはじゃあどうすればいいのか、どこに解決のヒントを見つければいいのか、まあ、それはもうイエス様の言葉ですね。どうして私を探したのですかと、 私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。父の家、まあ、神様の家にこそ見失われたものがいるということですね。私たちすべて父なる神の家のメンバーだということです。人間的に見れば私たちは存在が見えなくなったり理解しえなくなったり、あるいは単身赴任で、あるいは別居してってこともありますけど、でも私たちは父なる神の家に住んでいる、そして父なる神の家のメンバーであるということに気づいたときに、私たちの人間的な困難や人間的なわからなさを乗り越えた神の計らいの中にある私たちの本当の人間の絆が何かということ、まあ、それを発見することができるのではないかということですね。どんなに孤独であったとしても、私たちは父なる神の家のメンバーだということです。ヨハネ14章の初めにイエスははっきり言うんですね。父なる神の家には住むところがたくさんあると、はっきり書いてある。誰もホームレスにならない、誰も孤立することがないと。で、しかもそこにこう書いてあるんですね。もしなければ私が用意しに行くと言ったであろうかとイエス様がおっしゃるわけですけど、私たちすべて父なる神の家のメンバーであって、父なる神の家族である、それを思い起こした時に、あるいはそこに立った時に、私たちの本来の人間関係のあり方、家族のあり方を見出すことができるでしょう。それは今日の第二朗読の使徒ヨハネのことで言うならば、新しい掟、それは何かというと、神の子イエスの名を信じ、その方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことだと。イエス・キリストのもとで互いに愛し合うということはどういうことなのか、それを求めていくときに、私たちは本当の家族の絆を見出すことができるでしょう。神の名のもと、イエスの名のもとにということですから、いろいろな問題が確かに家族の中にある。解決できない問題を抱えている方も多いでしょう。引きこもりの子供がいたり、介護をしなきゃならない親がいたり、まあ、どうしても夫婦の間がうまくいかないとかですね、さまざまなことはあります。でも私たちが父なる神の家のメンバーであるということを思い起こし、神の愛のもとでどのように私たちが互いに愛し合えばいいのか、どう許し合い受け入れ合い、わからないものを理解して共に歩んでいこうとするときに、主はその道を、家族の新たな絆を示してくださると思います。この聖家族の日にあたってこそ、私たちは互いに愛し合いなさいというですね、イエス様の掟を思い起こしましょう。それは単なる理想ではなくて、私たちにそれが可能だということを主が示してくださっていると思いますね。だからこんな変なエピソードをわざと、このつまりなんかただ仲良くしてますと話じゃない、わざわざ変なエピソードをこの福音書に、ルカの2章にわざわざ書いてあるなと思いますね。だからこそ私たちはこのイエス様とマリア様とヨセフのこの分からなさを乗り越えて共に歩んでいった、この聖家族に倣って、私たちも自分自身の難しくて厄介で重荷であって、でもありがたさや恵みもあるこの家族の家庭の仲間と家族と共に歩んでいける道が一人一人に与えられるようにですね、心から祈りを捧げましょう。